はい、始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。ようやく
無事復活しましたね。
無事に復活を果たしましたよ。ですね、先週の金曜日、
はい、
有人くん初日朝一の回から来てくれて。
それだって、
うん、
初日の朝一、
うん
ね、だって新南海館一発目見たいやんっていう、
未知との遭遇を。そうそうそう、まあ、前回の放送でね、未知との遭遇の見どころをたっぷりお話ししましたけれど、ね、
うん、なんかこうやって収録するのも結構久しぶりな気がするっていう。
あ、そうね、まあ、3週間ぶり、うん、なんか私でもそこの3週間が 2,3、うん、ヶ月分ぐらいのこうなんか感覚、
まあ、それは密度すごい。
密度すごかったね。本当にこうスタッフ、メインスタッフみんな全然こう休ませてあげれてへんくて、
うん、
本当こうごめんねと思いながら
だって今時あの映画館を再開というか開く人なんてそういない、
ね、まあ、いや、なんかこうどうしたらいいのかなっていうことがね、うん、結構多くて、で、まあ、南海館そのネットでオンライン予約をチケットできるように入れたんですけど、
はいはいはい、
うんうん、まあエラーの続出で本当に多くの方に迷惑をかけててね、本当申し訳ないんやけど、なんか結局ちょっとその指定席化していくっていう話をねしてたんやけど、うんうん、まあ、ちょっと準備がきちんと整わず、うん、あの9月の13日の週からあの指定席導入してやっていこうかなと。
そうなん、指定席化するんや、
う
ん、
そうで、なんかもともとその南海館オールナイトとかイベントとか多いから、ね、なんかそういう時は指定席じゃなくて自由席でやろうかなと思ってたから、2つそう種類を設けてて、
あの結構自由席スタイル好きやから、
うん、でそう、私自身も自由席好きやし、うん、そのオールナイトで夜通し同じ席で見るって結構私はしんどかったりするんですよ。
あ、そうやね、
なんか
あのちょっと見にくいなとかいう席がもし当たっちゃった場合、うん、なんか、ね、
そうそうそうそう、移動したりとか、ね、まあなんやろう、そのトイレ行きたいし近くそのなんていうの、通路の近く座っとこうとか、あとなんか寒いしここちょっとやめようかなとか、うんうん、なんかそういう自由性がやっぱ2時間のその鑑賞じゃなくて8時間の鑑賞になっていくからさ、うんうんうん、なんか自由席がいいかなとかも思ったりしてて、ね、両方用意してて、で自由席のその整理番号順でオンラインで取れるっていうのが今ちょっと間に合ってるから、そっちから今 やらせてもらってるんやけど、まあアナウンスも何もちょっとねテーマあってなくてもすいませんっていう最初からこうお詫びであれですけど、
本当に忙しいんやろなって思ったエピソードが、
うん、
さっきあの初日に自分が行ったってことは覚えてたけど、
うん、
自分のチケットをめぎってくれたっていうのを忘れてるっていうね、う
ん、そう、え、誰に何ていうの売ってもらったみたいな話で、いや吉田さんやでって言われて、あ、そっか、私有人くんに売ったかチケットと思って。そうそうそう、そうなんですよ。今までがすごいこうアナログで簡単なね、うんうん、その受付システムやったのが結構システムを入れてちゃんと、
まあ、タッチパネルになってたもんね、
う
ん、
タッチもパネルだらけで、
そう、ね、
結構ねなんかまあわたわたしてて申し訳ないんやけど、まあ、やってる作品群はね、うんうん、すごいもう最高のラインナップでお届けしてるかなと思うんで、ね、どうでした、未知との遭遇南で見て。
いや、なんか、うん、まあ、まずなんていうの、頭の中に完全にあの古い南海館のイメージがあるわけやん。あの、うん、それこそ何やろな、ザイミンディアンのラグビーじゃないけど、うん、あの昔からあるような映画館みたいな、
はいはい、
なんかそのイメージは、
うん、
こうやっぱ入った瞬間に、
うん、
ちょっとあのコンクリート打ちっぱなしみたいなちょっとおしゃれな感じに変わってて、
そうね、
おおってなるよね、
うん、
であのスクリーンに入るとなんかこう新しい感じはするけどちょっと懐かしい感じもするしみたいな。
あー、なるほど。なんか今回その、うん、あ、今日はね映画のご紹介っていうか、
はいはい、
あの再開記念のトークで
ダ
話をねしようと思ってるんですけど、
う
んうん、あの今回のその設計士の方っていうのが結構その、はい、おいおい結構有名な方なんやっていうのは分かったんですけど、ほうほう、なんかまあ最初の方も結構お任せでって言ってて、うんうん、ただそのスクリーン1の内装だけはあの前の南海館を思い起こさせるようにその再現してほしいっていうのを言ってて、うんうん、だからそれ以外は結構ねあの建築家さんの自由じゃないけど うん、なんか南海館から受けるその印象を建物に作っていかはったみたいで、うんうん、見事にすごい金属作り
いやなんか渋いというかクールな感じするよね。
そうよね、結構なんかこうメタリックでキラキラと、うんうん、でなんか1階のそのスクリーンの壁もその金属で、うんうん、2階もまあメタリックな感じなんですけど、
うんうん、
なんか全部それがその人がちょっとぼんやり映り込む感じで作ってはって、なんかこうそこにも建物にもいろんなスクリーンがあってみたいな、なんかそういうコンセプトらしいです、うんうんうん、
へー。そう、あとあるよね、あの、うん、昔の南海館のあの扉、
うん、
飾ってあったよね、あれ。あ、
それはなんか飾ってほしいって言って、うんうん、まあ、やっぱりあんだけいろんな人のサイン書いてもらったものをう、ね、よう置いていけへんわと思って、うんうん、でもあの前の休館のやつを立ち退くその日ぐらいにちょっとももなんていうの持って出ていったみたいな感じなんですけど、
ほうほう、
今ちょっと展示品みたいな感じで飾ってあって、結構皆さん懐かしがってくれはってね、
うん、あの、うん、まあ、約1年ぶりかな、うん、の再会やけど、なんかあそうそうこの扉この扉みたいな、
そうそうそうそう、でなんか間違えてそっちを開けようとする人もいるからじゃあそれ扉ちゃうんですとか言いながら、そうなんですよね。
でもなんかすごい見やすかったです、うん、自分結構あのスクリーンでかい方がいいっていう発想の人だから、こう一番前の方とかに行っちゃうんやけど、
あ、なるほど、
あの一番前でもあのなんかそんなに見上げることなく、
うん、そうなんですよね。なんか今回はその前の南海館って断章じゃなくてすり鉢型のフラットな感じ、
あの長い感じだった、
ね、うん、長い感じだったけど、今回の南海館は正方形に近くてで、
う
んうん、段差で階段があるんですけど、一番前の席だけ座高っていうかなんていうのかな、はは、低いんですよ椅子が、
うん、
そうで、だからなんかこう足をこうバーンって前に伸ばしてこう結構こうもたれる感じで見れる席になっていて、
うんうん、
であんまり見上げ感がないんですよね最前列で。
そうやね、あの首しんどいって感じはなかった、うん、結構ほら、うん、ビッシュの遭遇って長い映画の2時間ちょいぐらいあるみたいな、
うんうんうん、
あの全然苦じゃなく、まあ、もちろんそれはもちろんビッシュの遭遇がめっちゃ面白いっていうのもあるけどね、
あ、まあ、まあ前提としてね、うん、うん、なるほどね。音どうでした？
音もめっちゃ良かった、
うん、そう今回あのボイドのね、うん、あの爆音映画祭やってはる方にその南海館の最終音響調整をしてもらってて、で未知との遭遇とかあと恐怖の報酬とか、
うん、
と来週やったらジョーズと、あ ET か、来週は来週 ET とあとラストワルツ、
はいはいはい、
で最終週がジョーズとスケートキッチンか、うんうん、なんかそのあたりはすごいしっかりとその調整をしてくれてて、爆音映画祭ではないし爆音ではないんやけど、うんうん、ボイドのその調整されたすごいいい音響で見れるんですよ。
やっぱ、うん、あれって周りのその壁とかの性質とか、うん、もちろんその劇場の箱のサイズとかにもよって変わってくるとは思うけど、
そ
う
そ
う、
だからまあ劇場ごとにそのちゃんとまあ音響調整っていうのを機材屋さん入れてやっていくんやけど、うんうん、前の南はとにかく天井が高かったのと、
そうだね、
まあ、皆さんご存知防音が全然鳴ってない建物やって結構ね音の響きがすごいいい劇場やったんですよ、
うんうん、
吸音とかも全然しーひん箱やったから、
そうやね、あの廊下まで音漏れてるのも味やった感じやけど、
だからそれに慣れてるから私らは、うんうん、なんかもっと音出るんちゃうみたいな新しい劇場行った時に吸音効果がすごいのよ、防音と吸音が、 なんか音が吸い込まれてってる、反響してないみたいな、
うんうん、
これが普通ですよって言われて、そうですよねそれは分かってるんですけどみたいな、
であのちょっと音漏れててほしいみたいな、
あそうそうそうそう、でそれで、まあ、そのボイドの方がたまたま関西来てはったから、
ほうほう、
まあ、ちょっと見てほしいって言って見てもらって、うん、でいい感じになったかなとは思ってるんですけどね、
ちょっとまだ申し訳ない2階の方には行けてないんですけど、
ああ、いえいえ全然、なんか2階は2階ですごいね、うん、なんていうのちょうどいいサイズ感っていうか、
うん
うんうん、結構あれはあれで良かったなと思いますね。
なんかあの建物全体的にちょっと秘密基地感あってワクワクするよ、
ね、あ本当いやなんか多分全貌分かりにくいんちゃうかなと思って、結構結局その建物内の階段がないから、
うんうん、
そう外で行き来してもらうんですけど ね、な謎の扉いっぱいあるし、
そうそうそうそう
そうそうそう、まあ、その謎の扉の奥はスタッフがね必死こいて仕事してるんだけど
いやまあそれ大変でしょう、
まあね、なんかもうみんなすごい青い顔しながら働いてくれててい
や、頑張ってほしいけど無理はしないでね。
さあ、いやいや、もちろんもうちょっとしたら落ち着いてくるとはね、うん、思うんですけど。
あと、あの、一つ気になったことがあるんやけど、うん、あの駐輪場のところにフードトラックみたいなのが止まってたじゃないですか、
う
ん、
そう
あれって常駐なの、
うん、あ、そう、基本もうあそこにずっとあのお店構えてくれはることになってて、で、あのホットドッグとか、うんうん、なんかコーヒーとかいろいろ売ってるので、大体でも11時から夜7時ぐらいまでかな。
あ、そうか、夜7時ぐらい、
うん、そうそうそう、うんうん、まあ、なんか今後おいおいそのオールナイトの時とかにもなんかお願いできたらいいかなと思うけれども、
ね、あのフードトラックとかなんやかんや好きなんで、
う
ん、
あの、
うん、なんか幸せって感じになるよね。
なんかめっちゃ美味しいですよ、ホットドッグ、うん、なんかドイツのパンにドイツのソーセージみたいな、なんか結構こだわって、
うんうんうんうん、
作ってはって、
なんか映画館のほら、うん、なんていうの、映画館の中に売店があってさ、
うん、
こうほらチンしたりっていうか、チンしたり、その人怒られるから、うん、こうなんかほらなんかあるやん、そういう風なコーナー、うんうん、
ホットスナック的なね、
そうそう、ホットスナックみたいな、うん、まさにホットスナック以外の何物でもないみたいな、うん、
ホットスナックとかじゃなくて
っていうこと、じゃなくてちゃんとしたホットドッグとコーヒー飲めるんやみたいな。
あ、そうそうそう、そうなんですよね。まあ南の売店でもいろいろこう売ろうかなとか思ってたんやけど、うんうん、まあ、まずはちょっとポシェさんの味、ポシェさんっていうんですよ、ポシェトラックポシェっていうのが今やってきてて、
ほうほう、
ポシェさんのねホットドッグを楽しんでもらえたらとは思いますね。まあ、ここ最近ちょっと雨続いてるからあれやけど、晴れた日とかはその南会館のその外階段の2階のテラスのところにちょっとベンチがあったりとか、あと敷地のところにもこのなんかベンチに見えへんかもしれんけど、うん、木、長い木のなんかあんねん、
あれ、
そうそうそう、あれベンチやし、座ってぼんやりしてもらってもいいのかなとは思ってて、うん、結構そのスタッフはバタバタしてるけど、見に来てるお客さんたちはのんびりしてもらえる建物になってるかなとは、うんうんうんうん、思いますね。
まあまあスタッフの人ももうしばらくしたら落ち着くでしょと
思うんですけどね、うん、まあやっぱりそのね、スタッフの8割がオープニングスタッフで、結構この初めて映画館で働くっていう人たちにお願いしたりもしてるから、
うんうん、
まあちょっとしばらくねバタバタと迷惑かけるかもしれないんですけどでもまあちょっと頑張ってやっていこうかなと。
いや、もう楽しみやし、
うん、
でももう大丈夫やろみたいな気もあの旗から見てたらするけどね。
どういうこと、もう大丈夫
やろ。だってほらもう一時期とかさ、
うん、
もう再開できるかどうかみたいな、
なるほどね、
ちょっと弱いってもう開いちゃってるから、
うん、そうそうそう、そこはねようやく開けてよかったな
と。あのメシとの遭遇とかも満喫しちゃってるからもう大丈夫やみたいな。
もう大丈夫、もう大丈夫、うん、でも私まだ南会館で映画見れてへんのよ。
え
その音響調整してもらったり試写してもらったりはちょっと端の方からちょっとおおと思いながらちょっとだけ見たりはしてたけど、うん、一本丸ごと座って見れてへんくて。
あら、まあ、
そうちょっとね近々見たいなと思いながら、
あの一本目何にするか迷う感じ、
ね、一本目迷う ね確かにね、南とのこのファーストコンタクト、うん、未知との遭遇じゃなくていいんかって感じやけど、ね、なんかねでも結構そのまだ建物もその建ったばっかりで湿気をすごい含んでるのよ、うんうん、なんかこうモルタル打ってもらったりしたやつが乾いていくまで湿気
はらんでたりとか、ね、なんかコンクリ固めって意外とそういう風な感じになりやすいって
聞
い
てるよね。そうそうそうそう、で結構ちょっと空調をその、うん、設定があんまりいじれへん状態になってて、そのモルタルを乾かすまで、うん、で寒かったりすると思うんですよね。
ほうほうほう、
だからまああのブランケットとかの貸し出しもしてるから、寒いと思ったらすぐ湯に来てほしいなと思って
なるほど、
そう、まあそんな劇場ですけれどもね。有人くんはここ最近どうでした？
ね、
うん、
あの本当にもうつい先週末、それこそあの南海館に見に行った次の日ぐらいにちょっと大阪に行ったんですけど、
うんうん、
あの大阪にシネヌーボって映画館あるじゃないですか。
そうですね、九
条駅ね、
うん、
あの近くに映画のサウンドトラックしか置いてないレコード屋があるっていう話を聞いて、
うん、知らんかった。
そう、
うんうんうん、
やで、
うん、
レコード手出すと怖いからなとか思ってたんやけど、
せやで、せやでお金飛んでいくで、
そうでしょ、あのなかなかどうしようかなとか思ってたのが、
うん、
この前行ったろうと思って行ったんですよ。
そう、うんうん、なんか急に行きたくなったの？
いやもうあの、うん、まあ、稲川淳二のライブが森の宮ってところであったんで、
うん
うん、
あ、そうなんや、
まあ、そんな遠くないからもうついでにと思って、
うんうんうん、
ちょっとこう様子見にと思って行ったら、
うんうん、
もうあれよね、自分から底なしの前にダイブしていったような感じで
そうなんや、いやアナログやもんね。
そうレコード、うん、LP、
うんうんうん、
で、まあ、店長さんも多分もうゴリゴリの映画ファンなんやろね、
うん、
あの自分が あのモリコーネの決闘のジャンゴのサントラ探してるんですけどって言ったら、
うん、普通やったらはーとしか言わ
ないね、うん、あの普通やったらはー何それみたいな感じやけど、うんうん、やっぱその店長さんからしたら、
うん、
モリコーネで例えば今度リバイバル上映する「Once Upon a Time in the West」とか、うん、メジャーどころの「ニューシネマパラダイス」を聞いてくる人が多分いたんやけど、うんうん、
決闘のジャンゴ
そう決闘のジャンゴを最初に聞いてくるやつなんか、うん、まあいい品か
な、ね、そうやろうな、
おってなって、
うん、
もうあれよあれよという前にもいろいろいろいろあのおすすめ品が出てきて、
これもあれもこれもみたいな、そうそうそう、こいつはカモだって思われたよな、
う、ね、もう完全カモやね、もしくは同類やと思われたか、あの食人族ありますよとかルチオフルチありますよ
みたいな、いやもう買うしかないみたいな、
やばいやばいやばいみ
たい
な、まあ結局はあのその日はもう5枚だけに抑えようと思って5枚だけですんだけど、
うん、まあ、また行っちゃうね、
これはもう大阪行くたびに多分行ってレコード買っちゃうなみたいな、
いいやん、シネヌーボーに映画見に行った後のさ、
うんうん、
なんかねルートができたね、
そうやね完全に
結構近いん場所は、
あのシネヌーボーから全然歩いて行ける距離、うん、それこそ駅前ぐらいの大通り沿いにあるんやけどね、
うん、あそれはすごいね、
あでなんかほら今度タランティーノの新作やるじゃないですか、
うんうんうん、
あのマンサーパンダイミンザハリウッドって、うんうん、あのその店長さんから聞いた話で、
はい、
あのタランティーノのサントラって、
うん、
基本自分の棚にある好きなレコードとかから引用してるらしくて、
ほう、
そのレコードそのまま引用ね、要するにこの、うんうん、どっかの会社が持ってる音源から使うじゃなくて、
うんうんうん、
自分の持ってるレコードの音がいいんやみたいな、
そうなんや、そうなんや、
で、あのそのタランティーノがあの使った曲が入ってるレコードはプレミア化するっていう、
いや確かにそらそうやな、それ知らんかった、うん、そうなんや、
そうそう、
じゃあそのタランティーノが聞き込んだ音がそのままサントラ化してるんやね、まあねアナログってやっぱ物によってさ全然違うもん ね、 そ う、 ね、うん、
そうやから、あの密室の恐怖実験っていうイギリスの、うん、まあ、超マイナーな映画があんねんけど、
うん、
それを音楽やってるのがバーナード・ハーマンってタクシードライバーの人でね、うん、
はいはい、
あのそれキルビルで使われたんやけど、
うん、
それなんかもポンって置いてあって、
うん、
もうサントラ出てること自体知らなかったのよ、
うんうん、
密室の恐怖実験なんて、まあもう映画知らん人って、知らんというかもう知ってる人でも何それやけどさ、うんうん、密室の恐怖実験なんて
何やろ、
うん、あの、はい、やっぱすごい値段になってて、
へえ、ね、プレミアついてたんや、
う
ん、
いやレコードとか怖いなとか思いながら手出しちゃったから、うん、まあ、これからどんどんハマっていくと思いますっていう、うん、
いやでも本当にさレコードもそうやしフィルムもそうやけど、うんうん、やっぱりその時その場で会えるものでしか味わえへんものってすごくあって、うんうん、そこがデジタルとの違いよ ね、
そうやね、
だから同じ作品見てても同じ作品聞いてても、
うんうん、
物が違えば見え方とか聞こえ方が違ってくるってい
う、
そいつそのものもこうなんていうの、経年劣化っていう、まあ、歴史を歩んできてるから、
うんうん、
そこがいいよねアナログの、
あの新南海館フィルム上映とかは、
うん、あそうそう、あのまあちょっとね、29日の木曜日で終わっちゃうんですけれど、うん、今やったらミッドナイトインパリとかもね、あのフィルムで上映
してるので、あれフィルムなんや、
そうそうなんですよ、なんかね9月のオールナイト、あそっか9月のオールナイトもそうやし8月末のオールナイトでもフィルムはかかりますね、うんうん、
へえ、
はい、
いや、
うん、
やっぱりあのゴリゴリの映画マニアからしたらフィルムで見れるってちょっと嬉しいよね、
うん、いやなかなかねもう今や欠けてるところも少ないし、
うん、そうやね、
けどやっぱりその傷とか、うんうん、そのちょっとこうあ昔映写事故起きたんかなみたいな場所とかなんかそういうのもまたそうでもめっちゃマニアックなね見方かもしれへんけど、う、ね、うん、
まあ、でもあのほら右上にポンってたまにピンチマーク出る丸いやつ、
そうそうそう、あれが来るとあフィルムが切り替わるんだなっていう風にその分かってもらう、あれは映写が あのパンチマークを見てフィルムを手動で昔切り替えてたっていう後なんですけどね、うんうん、
あのそれ何っていう人はファイトクラブを見てもらったら、あのブラッド・ピットがピンって指さしてるっていう、
そうそうそうそう、ファイトクラブファイトクラブまたやりたいな前昔南海館でファイトクラブやった後その後ガチのファイト起こったことあったな
本当に
やっぱ皆さんね血気盛んになっちゃって
すごいね、
そういうなんかねああ懐かしい、そんな旧館時代の記憶もありますけど、あなんかね新しい南海館はデートスポットとしてもおすすめやと思います私は。
まあ、自分はデートのことはよくわからないので、
うん、有戸くんもぜひデートで使ってくださいよ。いやということでね、ようやく南会館再オープンしました。
本当に、はい、なんかあの、うん、昔の幕とかも置いてあったりして、
あ、そうそう、どんちょうも置いてるし、うん、端々に旧南会館感じてもらえるかなと思いますんでね。そうそう、
南会館って何って人も、あのこれから南会館行く人も楽しめる劇場だと思います、
うん、ぜひぜひ南会館のホームページチェックしてみてください、はい。ではこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。次回はまた映画のご紹介したいと思います。そうですね。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。